カズラとアカのおはよう市やら。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、おはようございます。
おはようございます。
桂高のおはよう市原、7月8日、まあ再放送を聞いてる方は7月9日なんですが、7月9日はあの堀越くんの友達の浩二くんのお誕生日ということで、は
いね、おめでとうございます、はい、
さっき会ってないですけども、浩二くんね、マスターは知ってるでしょ。
わかんない。
杉本浩二くん
本名言っちゃったよ。まあ通称市原の種馬という
か、ね、はいはいはい。
で我々はこう覚えてるんですよ、うん、泣くまでやろう浩二くん。7月9日だから泣くまでやろう浩二くんみたいな感じで ね、まあおめでとうございます。50歳だ、
はい、
すごいね、人生50年ですね。さあ、でですね、うん、まあ今週はあの後ほど演芸コーナーもございますのでね、はい、まあ演芸情報なんかも含めまして、うん、まあ、皆さん方と楽しくお届けしようということでございます。さあまずは早速マスター、はい、お客様のリクエストご紹介お願いいたします。
はい、かしこまりました。それではニーナさんのリクエストで七尾香織で起源ロマンスです。どうぞ。
うまいの赤いと僕と希望つながっていよ。どうしたって好きなんだ、あるがままの世界が。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海以上の提供でお送りいたします。
きっと好きはバラ色純正だ、違いないや、ひどく美しい
今津商店。村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。さて、
うん、
あの後ほどね、演芸コーナーではずいぶん懐かしい人だなというチョイスなんですよ。あの5代目の春風亭流暢師匠 ね、我々世代はね、流暢って言ったらね、
うんうん、
まあ、今6代目がいるんだけども、うん、ね、我々世代の流暢って言ったらもうテレビとかバンバン出まくってた人気者っていうね、
うんうんうん、
でその方のアワビの詩後ほど聞いていただくんですけども、アワビの詩って言うと結婚じゃないですか、
はいはい、
でつい先日ね、まあ、ネットのニュースサイト見ていてちょっと気になったことがありましてね、
うん、
あのコース料理って皆さん方食べたことありますか？
うん、もちろん
ありますよね、当然、うんうん、大人ですから、
はい、
で今ね、
うん、
若い世代で、うん、その
結婚披露宴に至るまで、うん、フルコースのそういったマナーを知らない若者がかなり増えてると、
うん、へえ、なあそうだろうね、
ああどうそうなんだ、どうあそうだろうねと思う理由は何かあるんですか。
昔うちらの時にはファミレスとかなかったじゃん。
はいはいはいはい。
であとは結婚式とかの時とかにはやっぱ親とか何かにちゃんとナイフフォークとナイフは外側からとかなんか教わりながら育ってきたからかな、
うんうん、ファミレスがあれば逆にナイフとフォーク普通に置いてあるから使い方、
いや でもマナーが分かんない。
あマナー、
そうそうそう、ナイフとかフォークは使えるかもしれないけど、
あそういうことか、うん、
多分そのマナーじゃないの。
僕の時は小学校で教えてもらいました、うん、テーブルマナー。
あのね、
道徳の時間、
そういう話をね、うん、聞いたことあるんですよ、うんね、いや学校でそういうマナー教室みたいなとこ、うん、例えばそれは小学校であったり中学校であったりあるいは高校であったりと、うん、なんかあったって聞くんだけど、実は僕の場合通った学校どこ行ってもなかった。それは
俺ね調理師学校で、
あそうか、
そう、それでもきっちりとした、
そりゃそうだろうな、うん、
ホテルに行ってあのマナーをやったよ。
フィンガーボールは飲まないようにするんですよ、
あ
とか、
あのだからこれは言っちゃっていいのかな、あのね以前あったんですよ、中華、
はい、
上海ガニ出て当然手が汚れるからフィンガーボール出たんですよ、はい、うん、で一緒に会食した相手ってのが、まあどこの学校とは言えないけど校長先生でね、うん、で校長先生だからフィンガーボールの使い方ぐらい知ってるだろうと思ったら、あれフィンガーボールの中身ってねジャスミンティーとかウーロン茶なんですよ、うん、油を土色ね、うん、だからその校長先生がカニ食った後、いやーこのウーロン茶うめえなって俺最初冗談でやってるのかと思ったんだけどガチだったらしいんだよ。
何も言えないよ、
ね、でさすがに校長先生悪いじゃん、先生それ違いますって言えねえじゃん、黙ってたけどね、
あ言えないよね、
いやこれが例えばどっか若いやつがやったって、うん、おいおいおいやめろよそういうし冗談はよって言えるんだけど、うん、まさか校長におめえそれもういい年してフィンガーボール飲むのやって言えねえじゃん、
うんうん、あとうちの家庭の場合は、うん、親が結構外出たら恥ずかしくならないように、うん、恥ずかしい思いを子供が自分がしないようにって言って、うん、定期的にそのフレン
ズが、うちの親はさ箸持ってこれ、うん、って感じだからね、う
ん、マスターだってさっき言ったように調理師学校でしょ、うん、それはそのいわゆるフルコースだけじゃなくて和の作法も学んでるはずなんだよね、
う
ん、
あお茶もやってたしね、
うん、だからねそういう意味じゃ、まあ、いい学校通ってたと思いますよ。
まあそうですね、
うんうん、
お箸の使い方の、
そうそうそうそうそう、
そうだね、う
ん、あ例えばこの引き寄せ橋やっちゃいけないとか、ね、眠り橋だとかね、うん、渡し橋だとかね、うん、あの絶対やっちゃいけないよって、あと、今でも見る間違いなんだけど、うん、例えばその大皿に出てきた料理を取り分けるときにわざわざ箸をひっくり返すバカいるよな、あれや絶対やっちゃいけないんだよな、
持つところですか、
ね、いやもし取り分けるんだったら新しい取り、ね、うん、取り橋ね、
大体そういうのがついてるけどね、菜箸みたいにちょっと長いようなのがね、う
ん、なんかねそれするひっくり返すことがなんか正しいと思ってる頭のおかしいやつで、うん、そういうやつに限って手皿やるんだよ、うわみっともねーっていうね、そう、なんかそういうやつに限ってさ、なんか意識高い系気取ってたりするんだよ、うん、どこのマナー教室で教わってきたんだっていうね、
結構ねお姉ちゃんで取り分けるときにさ、居酒屋とかなんか
本当にやめてほしいんで、俺ね
海外史私を見て、
そうそうそうそう、
俺それを見て、あこいつは絶対付き合っちゃいけないタイプだって判断するんだけど、俺ね何回か注意したけどね、いつも逆切れされたね、
うん、あとフォークの裏にご飯を、
あーいたいたいたいたいたいた、あれさ今ったにいるよ、
あ、はい、
あれ根拠ないんです
って、ないけど俺はその方がね食いやすい、
まあ慣れてるんだろう
ね、うん、あのこれ反り返ってないから、
うん、あれね日本のマナーらしいんですよ、
だってね、
だってライス食うの日本だもん、
あそっか、
パンだもん普通は、
アメリカの友達が普通にスプーンみたいにしてご飯なんて食べればいいかねなんて言ってました、
うん、普通そうだよ、 であとさ、日本人がやりがちなのはあのスパゲティ食うとき、うん、フォークと
あースプーンね、
スプーンで
子供だってね、
そう、うん、あやっぱり笑われるらしいけど、うん、でも日本人はそれが正しいと思ってるんだよな、
ね、はい俺やってる、いまだにちっちゃい時からそれやってたからいまだにそれやってる。
僕はやらない、申し訳ないけど、
レンゲの上にミニラーメンを作って食べてる、
いやそれと同じようなもんで、
うん、女の子、
あとあの皿にさナイフとフォークの置き方でさ、もうごちそうさまっての
と、あと、
ま
あ、そうそ
う、まだ途中ですよみたいな、
両方ね揃えておくのと、
そうそうそう、
あとねそのスープの飲み方もイギリスとフランスは違うんだよね、
うん、あそうなんだ、あ
の手前で飲むのと、あるいは奥の方に、
奥の方って俺教わった、
いやあれね国によって違うんですよ、なんでかっていうと、あの、ね、イギリスはフランス大嫌いだから反対のことやるんだよ、うん、
へえそうなんだ、
うん、でてあと中華だと、日本人は茶碗持ってくるけど中華は絶対手に持っちゃいけない、だから中華のテーブルっていうのは高くできて手に持たなくてもいいようになってるのよ、
あで箸も長いのか、
箸、いやまあそれはねあんま関係ないんだけど、うん、要はそのなんか手に持って食べるというのはもう癒やし、
あ、ね、
だ韓国もそうじゃない、うん、韓国は必ずその箸とスプーンがあってやっぱり手に持って食べるのは癒しみたいな、
うん、
だから国によってそれ違うんだよね、
がっついてる風に見えちゃうんですかね、
まあそういうことでしょう、
申し訳ないけどさ、いや別にこれ中国と韓国ばっかりするわけじゃないけど、日本人ってさそのお膳の文化だから、
そうそうそう、
食べるときって姿勢がいいんですよ、
うん、
でどうしても申し訳ないけど中国と韓国の人は犬食いに見えるんだよね、
まあ、でもっとあの箸がさ掴みづれえじゃん、
まあ、金属でできてた
ら金属でできてたりとか、なんかプラスチックのさ、うん、なんかあの長いのでできてたりとかさ、うん、あれはもう掴みづらいわ、
ヨーロッパあたりではナイフを用事の代わりにして使って、
あのねヨーロッパのマナーがさ、なんかみんな正しいって思い込んでるじゃん、
うん、
実は今我々が知ってるフルコースのマナーっていうのは確立されたら19世紀になってからだからね、
うん、
あの古い文献調べると、うん、ルイ15世いるでしょ、
うん
ね、ルイ15世、ルイ16世のお父っつぁんだよ、
うん、
フランス革命の頃だよ、
うん、
あの人はそのナイフとフォークで飯を食うのが嫌だ、手づかみ、あの頃は手づかみで食うのが普通だったんですよ、うんうん、
あのパスタとかもね、
うん、で取り分けるためのナイフはあったけど、昔はヨーロッパ人貴族でも何でもマナーとしてナイフは持ち歩いてたのよ、
うん、
でそれでそのなんか肉が来たら切り分けて食ったり、うん、あとはさっきこの人が用事の代わりにしたり、あとはこれひげ剃ったりとか、うんうん、あと人刺したりとか、
うん、すごいね、
万能ですね、
万能包丁だね、
そうだよ、だからそのフォークあるじゃん、うん、あれができた時はみんな驚いたらしいね、なんだこれはっていう、
だから
昔のね、まあ、歴史オタだから当然中世とかの食事事情を調べるわけですよ、うん、まあ、基本ね例えば豚の丸焼きが出てくるんじゃない、うん、そうするとメイドさんが一応切り分けるわけですよ、うん、ある程度の大きさで、そうすると周りにいた貴族の人たちは手づかみで取って自分の持ってきたナイフで切ってこうやってぐっちゃぐちゃ食べるわけでしょ、
であ今でもさキャンプとかなんか やるときさ、
うん、
達人だとやっぱり口でやってこうやってナイフで
なんかエスキモーの食い
方、
上村直美さんとか
な、そうそうそうそう、
あれはいいよまだ あれはまだいいけどさ、
失敗するとね唇切っちゃうんだね、
あれはまだいいけどさ、やっぱいくら中世とはいえ貴族がさ手づかみ、うん、でその頃日本というのはきちんと和の作法ができてたんですよ、
まあね、う
ん、やっぱり日本人はね食べ物はねやっぱきれいに食べてんだよ、
うん、
よで昔にさやっぱりヨーロッパの歴史なんだけども、あの皿ってのがなかったのよ、
うん、
うん、テーブルにくぼみがあるのよそこにスープ注ぐんだよ直接、
洗うのかね、
あの服ぐらいじゃないですか、
そうだろうねきっと、
よっぽど使いにくそうですね、
うん、あとね皿はね、自分で持ってくるので、皿じゃないのよ、うん、固く焼いたパンなのよ、
あ
石みたいなパンなのよ、例えばそれに例えば料理とか盛ると
だんだんふやけてくるか、
くるんだよ、
でそれ食うのか、
食うんだよ、エコだね あのね、本当にね、
ソフトクリームのさ、コーンみてえだな。
あのね、本当にね、昔のヨーロッパ人の飯の食い方見てるとうげえってなるよ。
あ、でも俺それ初めて聞いたわ。
いやいや、これ本当にね、ヨーロッパ人ってマナー悪いよ。みんなさ、なんかヨーロッパのフルコースがすごく正しいと思うんだけど、いや、あいつらがフルコースのマナーをやっと確立した頃、日本にはちゃんと和の作法が完成してたんですよ。
そうだね、う
ん、だからね、みんなさ、なんか箸の使い方よりナイフとフォークがどうこうという頭おかしいやついるじゃない。いま、うん、だに何でもヨーロッパのものが一番だと思って頭をいかれてる、特に左翼に多いんだけども、うん、ね、いやいや、ちょっと待てよと、お前ら歴史知ってんのかよと。いいかい、日本人が箸を使い始めたのは奈良時代の頃からですよ、うん、庶民が、あいつらがナイフをこうね、腰に刺して、ね、毒に血抜きもしてない肉をただ焼いて食ってた頃に、日本人はちゃんと和の作法ができてたんだと、うん、その歴史を知らずして何がヨーロッパが一番だと、ふざけんなって俺言いたいよ。なんだふーんっての、うん、
そういうもんなんだ向こうは。
うん、
なんていうんですかね、合理的とも違うし、う
ん、だからヨーロッパって今までしたら手づかみで物を食う文化多いじゃん、うん、パンは手づかみだし、あ、ハンバーガーとかサンドイッチは手づかみじゃん、うん、結局は。
ああ、そうだわ、
うん、日本だとせいぜい握り飯でしょ、せいぜいが。
ああ、確かに、うん、
あれですか、チキンとか、
うん、
手づかみ。
そうで、中国人だってさ、だからさ、手ベタベタにしてフィンガーボールで洗って校長先生が飲むんだよ。
いい出汁が出ら、
ちょっとね、うん、あの、まあさ、西洋料理のマナー大事かもしれないけどさ、和のマナーをまず学ぼうと俺は言いたいね、うん、いや、だってさ、最近牛丼屋とか行くとさ、うん、箸で食わねえで、あの、サチとかスプーンで食ってる若いやつほんと増えたよ。要は片方でスマホいじりながら、
あ、
で、みんなやっぱり、あの、サチで食ってるから犬食いになってんだよ。
な
んとみっともなくてね、で、食い終わった後もすぐに出ないでさ、牛丼屋なんて食ったらすぐ消えるのがマナーじゃねえか。
まあね、
うん、ったね、そういうところが腹立たしいなと思った前半戦でした。コマーシャル。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみ焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父ちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
あ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアムみずほのもち豚で作った豚うまみそ焼きや自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、おとったにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か？
でもおとっつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
おとっつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでおとっつぁんに怒ってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ドヒエモン。
はい、園芸コーナーでございます。冒頭でも紹介しましたけども、うん、今回五代目春風亭柳朝師匠のアワビの詩、うん、まあこれはね、寄席では割と耳にする機会が多い話でして、うん、現代の寄席だと私の兄弟子の桂歌春師匠が得意でよくやってます、
うん、
まあ要は結婚式呼ばれたんだけども、ちょっとマナーがわからないから教えてくれみたいな、そんなような話ですよ、うん、さっきのお話と一緒ですよね、うん、でせっかく結婚式の話出たんで伺いたいんですが、この中で既婚者はマスターだけなんですよ、
うん、
結婚したのは昭和何年？
ちょっと分かんない。
結婚式やりました、披露宴
やりましたよ。
でマスターの時代と今の時代って多分披露宴のやり方違うと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でマスターが披露宴やった時ってどんな料理出ました、
う
ん、
うちほら料理やってるじゃないですか。
もともとね。
そうで、うちの兄貴が蕎麦屋やってて、その上が宴会場だったんですよ。でそこで作ってましたよ。だから寝ないで自分も一緒になって作って、うん、
僕はあの客に食わせる料理は
そうそうそう、
てめえが作って
90人ぐらい。
あ、
だら相当きつかったですよ。
え、料理の中身は
和食ですよ。
和でやった。
和です、和です。
なるほど、うん、じゃあちゃんと懐石で。
そうそう、蕎麦屋だ、蕎麦屋だから、うんうん、畳敷きでしょ。そこにテーブルで。
いいね、そういうのも。
そうそうそう、だから昔ながらのお頭焼いたりだとか、
うんうんうん、
まあ、数が数だからすごい時間かかったよ。
いや実はね、うん、今あんまりそういうのないんですよね。 じゃあちょっと堀越くん、
はい、
まあ、君はねどうやったって生涯結婚できないんだけど、
うんうん、
でかしない方がいいんだけど、うん、過去いろいろ結婚式出てるよね、
はい。
大体さ、俺らもそうなんだけど、
うん、
フルコース多いよね。
多いですね、
うん、じゃあ我々2人でね共通して出た結婚式っていうのがね、もう何10年ぐらい前だよな、うん、広島の金井君っていうね、うん、お友達いるんですよ、
は
い、
なんか前に話して
た、ね、そうそうそう、実家が大金持ち、
うんう
ん、おじいさんの代は、庭に遊園地があったっていうね超大金持ちなんだけど、
お母様がご家族さん、
あ、そう、旧家族だ、お母さんが、うん、お父ちゃん婿養子でな、
はい、柔らかい、
うん、
であの時フルコースだったよな確かな、はい、でも大体あんな感じだよな、
うん、そうですね、うん、あでも和のものもちょっと出して、
あそうね、なんか差し込む形でね、
すごい有名な庭園なんですよ、
うん、
お仕事が、
うん、
観光庭園、そこで結婚式場も兼ねてるみたいな。
だからね、客がねみんな上品な人なのよ。
あ、まあだろう、
俺らが一番ダメなグループなんだよで俺らがテーブルさ 半分以上タバコ吸うんだよ。で俺らのテーブルだけ吸ってたらさ、あの向こうのテーブルにいた大学教授みたいな人が、すいません、あの おつくろぎ中のところ、あの我々ちょっとタバコが苦手なもんでって言って、あすいませんっつって、半分ぐらいいなくなってあれはちょっと気まずかったけど、
っていうか見た目からね。
そうだね、俺らな、
だって普通白ネクタイで行くでしょうよ。
俺は普通だけど、こういう人じゃん。
ああ茶髪でか、
あ僕は総白髪なんで、それに黒いシャツに銀の銀色の輝くネクタイと、
で前の日へ
進路より目立つ、
で前の日へベロベロになるまでみんな酔っ払ってたから二日酔いだしな、もうひでえなんてもんじゃなかったよ。
じゃあ持ち帰るとくせえだろきっと、酒く
さ、まあ半分同窓会みたいな感じでな、
でもすごい演出も良かったですよ。
よかったよかった、びっくりしたよ、でまあそういうフルコースが多いんだけど、これね僕ねそれと前後して田舎の昔のクラスメートの結婚式行ったんですよ、でこの東北でもね、北と青森と北海道の風習だな。普通祝儀出すじゃん、まあ土地によって違うけど大体3万円でしょ、
まあね、
基本はね親族とかじゃなければ、
そうだね、
うちの田舎とか北海道ってね会費制なのよ。いくらって書いてあるのよ、例えば1万5千円とか2万円とか書いてある、
最近はさ多いよ、
いやあのね、これは昔からの風習なのよ、で続きがあるの、で1万5千円とか2万円って書いてあるじゃん、ね、でそれを受付で払うんですよ、でそれと一緒にプラスお花代出すのよ、それで例えば3万円にちょうど合わせてなるように出すっていうね、これ何てだか分かんなくてさ。
花代って何？
これ花代、要するにこれは別ですよ。
あ
で会費は会費、
まあ言ってみればチップつ
う
か、
そういう感じ。
なるほど、
これが北海道と青森県の風習なのよ。なんでって聞いたのよ、そしたらやっぱりなんだろうね、昔からそうだって言うんだよね。
沖縄もそうですね。
なんだろうねあれは。
で500人とか集まるとかって沖縄言ってます。
沖縄はねまた北海道とはちょっと違うと思うんだよ。北海道はねなんとなく理由わかんないの、要はいろんな人が集まってくるじゃん、風習も考え方も違う人で、そういう人たちを統一するためにじゃあ決めたんじゃないの、北海道はこうしましょうって感じ。でそれとは別におそらくその会費っていうのはその食事とか会場費のことなんだよ、でそれとは別に新郎新婦の祝儀としてってことなんじゃないかなと思ったわけですよ、で俺が本当びっくりしたのはね、言ってコース料理じゃないのよ、和なのよ和、で最初から全部の料理がドンと出てるのよ。
あ立食
じゃないの、
あ
各テーブルに
ドンと出
てるのよ、なんだと思って。
あそれはうちもそうだよ、
でねなんだと思ったのよ、そしたらその都合によって料理食べないですぐ帰る人がいるんだと。でちゃんと
折り詰めになってるんですよ。
そう、だから結婚式始まって乾杯ってやって、すぐもう料理持って帰っちゃう人がいるわけよ、えっと思ったらそういうね人の都合もあるから、あの途中で退席される人は料理を持ってお帰りください、であとは食べきれなかった分もそのまま持ってく、
だ基本的に
合理的だなと思ったよ。
基本的にね、ああいう縁のところでは、ほとんど箸つけないよみんな。
いや俺
ほんとちょこっとだけの酢の物とかなんかだけ箸つけて、あとみんなお持ち帰り。
俺半分食って腹減ってたから半分食っちゃったよ
だからもうこんなさ木箱の折り詰めの
そうそうそう鯛とか、
そうあとなんか羊羹
めでたいものね、
そうそうそうそう、エビとかさ、
そう、うめえなっつって俺鯛食っちゃったよ
それは大体ね
ダメなんだそれ、
で俺が子供の時とかも父親がそういう祝言とかで呼ばれて帰ってきたら、タイのお頭付きとかあるじゃん、それであのおつゆを夜作ってタイのおつゆね、それがねすごいね楽しみ、
タイ汁みたいな感じでね、
そうそうそう、 で、あと、まあ、赤飯とかさ。
そうか、うん、食っちゃいけなかった
の。いや別に食っちゃいけないことないけど、あんまりね食う人見たわけない、ね、
俺食ってたよ。俺ガンガン食ってたよ、うめえうめえっつって。
だから俺が作っ、あのうちの結婚式の時とかでも、うん、あのその場のやつの瀬戸物に入ってる料理っていうのはそんなにはないんだよ、うん、ちょっとしたつまみと、あとまあ酢の物とかなんとか煮物ぐらいかな。で煮物だってもうその重箱の中、うん、折り詰めの中入れてあったな確か。
でさ俺思ったんだよ、あのフルコース多いじゃない、
うん、
特に首都圏なんかその、まあ、各種パーティーでも結婚式でも着席でフルコースって多いじゃない、うん、でそれに慣れちゃってるから、かえってねその出されたものは持って帰ってくださいっていうのはこれは楽でいいなと思ったよ、うん、
あ
だってそのまま持って帰れば掃除も楽じゃん。
でもね今もねダメだと思う。
あそう、
食品衛生上
は、
うん、だからあの手のやつっていうのも昔 の、うん、あの持って帰るやつとかしたら、うん、あの煮物とかでも味濃くしてあんまり傷まないような形でやってるけど、
持ち帰って食べるまでの時間が読めないから
あとあれか、
そうそうそう、
た例えばだよ今はさみんな飽食の時代だけど、当時は食料事情ってのもあったから、うん、そのご馳走をその場で食べてもいいんだけど、じゃあ家族みんなでっていうこともあるんだろうな、うん、
だからね、あと引き出物みたいな送るやつで砂糖、
うん、ありますかね、
そう、タイの形をした砂糖、はい、要は砂糖が貴重品だ
った、はいはい、なんかそういうお菓子みたいな落花みたいなやつでしょ。
違う、ただの本当砂糖、
マジで、まあ、ただのそういう引き出物もらってないな、
プラスチックみたいな、
そうそう、ビニールの、そうそう、タイの形をした、
中が上質白
砂糖、そうそう砂糖で、
俺がね、うん、その一番最近行ったその結婚式っていうのはなんか変な砂糖菓子みたいなのもらったよ。
あ、まあそれは
あんこ入ってて、
うん、
あ砂糖、
砂糖が貴重だから、だからね、あの子供の時に親戚のところのお祭りとかに行くじゃん、
うんうん、
あのうちのおばあさんと一緒にお呼ばれで行く時には砂糖をね2袋とか、あ2つか3つか、3つを風呂敷にあれしてどうぞって感じでね。
は
あ、里帰りする時も、うん、日本酒だから一升瓶2つと砂糖何玉、
そうそう砂糖だよな、うん、うん、だから貴重、
そうおじちゃんばあちゃん、
なるほどね、
貴重品だったんだろう、うん、
まあ言われてみればそうかもしれないね。あの昔さ、今はもうやんないけど中元製簿のリストに砂糖ってのあったよね。
あったでしょ、う
ん、いわゆる上白糖みたいなやつね、
うん、
あのスプーン印のとか、
うん、
それが機能してたよね、
うんうん、
あとそれ以外にも例えば味の素だとか、うん、そういった調味料のセットみたいな、
あ、はいはいはい、
今もう全然違うじゃない、
うん、
それこそなんかマスターのあのしょぼい豚味噌焼きも中元製法の対象になったりしてるわけじゃない。
しょぼくはねえけど
まあうまいけど、
うん、
バラエティー飛んでるじゃない。
そうだね、
あ言われてみればそういうことか、
うん、
じゃあその結婚式っていうのもそういった一種の地域のご助会みたいなのも兼ねてるわけだ ね、
かもしれない
ね。みんなでそうやって共有しましょうっていうね、うん、
だやっぱり一番喜ばれる贈り物、当時だったらやっぱ砂糖ってのがあったんじゃねえのかい。
なるほどね、
チクロじゃなくてさ、
チクロまた随分古いこと知ってんねこの人は。 あとねこれね、まあ、結婚式じゃないよ葬式なんだけど、
うん、
これちょっとね聞いてみたかったんだけど、これ今長いこともう東京にいるじゃない、うん、まあ、今横浜だけど田舎の葬式の節ですごいびっくりしたことあったのよ。
お
田舎で花出すじゃない、うん、葬式の花、
ああはいはいはい、ね、
はいね、これ今は分かんないけど、
うん、
うちのじいさんの葬式の時だよ、あのね、その花のそういうなんだ輪の中に缶詰がいっぱい入ってる。
ああ、あるあるある、あれまでもある
よ、うちの方もそうですよ、
うん、あうちの方もあるよ
缶詰タワー、
そうそう
そうそうそう、
何だろうと思って
最後みんなでお持ち帰り、
そうそう、
手伝ってくれた
お母さんです。でね、でさ、その俺よく分かんない、田舎の風習分かんないから、
うん、
もう東京いたから、
うん、
で親戚の人に、いや任しとけ任しとけと、お前は身内でな、なんかこうね、いりゃいいんだみたいな、そのじいさんの親戚みたいな人が全部仕切ったんだけど、で手伝いに近所にみんな来るわけさ、
うん、
で俺ら話し家の葬式慣れてるから、
うん、
手伝いに来た若い子には現金渡すのよ、
うん、
ね、それでいくら用意すればいいんですかっておじさんに聞いたら、何言ってんだよ、いらねえんだよそんなのはっつって、
うんうん、
ただでいいんだよって言って見とけよっつって、じゃあどうするのかなと思って組織終わったら、うん、その手伝いに来たババアたちが、うん、みんなあれだよ、あの進撃の巨人みたいにさウォールマリアに群がる進撃の巨人のようにみんなで缶詰を持って、おおすげえと思って、あれ動画撮っときゃよかった。ま あれびっくりじゃん。あれそうなの？君とこそうなの？
あれ関東だけなんですかね。
いや俺東北だよ。
そんなことはねえだろ、
うん、だ地域で違うんだよ。
やっぱいろんな種類の、
うん、パイナップルだとか、
そうそうそうそう
そう、こういうなんかカゴみたいなところにワシャーっとあるんですよ。
そうそう、桃がすごい人気で、うん、
そうパイナップル、桃な、
あと、
う
ん、あんみつとかよ、
う
ん、
あと洋梨とかいろいろあったじゃない。
みかんとか、
うん、ババたちがみんな持ってくんだよ、うん、すげえと思ってさ、俺はね本当アメリカ兵の気分だった気分だったでうちのじいさんの葬式ってのはまた変わっててね、あうちの家がね、東京だとお通夜やって告別式やって焼くでしょ、うん、これうちの家がねお通夜やって焼いて告別式なのよ。
はいはいはい、
お通夜焼いて焼いて告別式ちょっと変わってんだよ。通夜やったらとりあえず焼くんだよ、
おー、うんうん、
で骨になって戻ってきた告別式で終わった後そのままみんなで墓行くんだよ。
あ、まあそれはや
で納骨、
う
ん、
そうそうそう、
でその時ねその缶詰持った近所のババアたちが、うんうんうん、その護衛歌歌いながら、うん、そのじいさん の、うん、あの骨みこしに乗せて、はい、本当に片棒だよ、
あ
みんなで歌を歌いながら、もうね出汁に骨乗せてみんなで墓行くんだよ、
うん
うん、あれはね弟もいて、うん、まあ、弟も東京長いから、うん、もう二人して笑いこらえるの必死でさ、おいジジイ出し乗ってるぞっつって
、お見送りっていう気持ちなんですかね。
ね、大切に。それは関東はそういう風習あるの？
ない。
あでもお骨になってから納骨までその日のうちにやっちゃったのはあるよ。う
ん、あまああるよね。だいたいは四十九日待ってからだけども。うん、ああでもね、これ本当あれね、今までいろんな葬式見たけど一番衝撃的だった、うん、笑う意味での衝撃的で。
なるほど、
あと関西の方は骨壺はちっちゃいんですね。
おお、
うちなんか全部ですけど、
うん、うちも全部だな、う
ん、あの関西の方は一部、
うんうん、あとゴミだろ。
あとはあのそこのほら業者が供養する、う
ん、ああまあどっか捨てんだよ、はい、とはあのね、組織の話になっちゃったんで、
いやそうだ、
はい、あの流暢師匠のね名調子聞けなくなるんで、うん、ここからアワビの詩ですね、どうぞお聞きください。
ありがたくお礼を申し上げます。よく我々が長屋の噂を申し上げますが、長屋邸と大変聞こえが悪いんですが、早い話が今のマンション割れ木造にして横に並べりゃこれは長屋になるわけですが、まあ、あれが鉄筋コンクリートでいろいろな装飾を施しておるから大変まあハイカラな感じがいたしますが、まあ、こういうところの夫婦はってと大概神さんの方が強くて、亭主が尻の下へ敷かれておりましてな、座布団みたいな亭主ばかり出てくる。亭主が一言言う間にかみさんがとことも二十言も言葉返したりなんかしましてね、おめえみたいな女置いとけねえから出てけこんちよ、何言ってんだよこの人は、私の顔見りゃ出てけ出てけって何言ってんだよ、寄せが跳ねたんじゃあるまいし、何言ってんだこの人は、私だって仲人に一杯食ったからお前んとこ嫁に来てやったんだよ、お前んとこへ来る前はもっと丸っぽちゃで色白で可愛らしいおつな女だったんだよ、お前と一緒になってねこの一つ屋根の下で同じ空気を吸ったり吐いたりしたからこんなに叱られちゃったんじゃないか、私に肉取りやがって泥棒、なんだよお前何を言って、俺はピラニアじゃねえぞこの野郎、てめえの肉取りやがって、とにかくね女なんてのは自慢じゃねえがな、裏のドブと同じでつけてるんだぞ俺が。
はい、いい話でした、
うん、
もうちょっとね健康に気遣っていただければ長生きできたんだけどね、まあしゃあないですね。はい、ここからスポンサーのご紹介、そばグルメ北駒さん、市原市犬鳴茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店です。市原地米のワイルドポーク、こちらは美味しくてヘルシー、美容にもいいということで好評いただいております。まあこれがねオリジナルメニュー、家族揃えておるのが北駒さんだけということですので、うん、ぜひ気になる方は北駒さんへお越しください。蕎麦屋なんだけどな、うん、はい、 で7月のおすすめはアナゴでございます。アナゴ天聖のアナゴ天ぷらそば、アナゴ天重セット、いずれも1600円、こちらが好評いただいております。やっぱ関東はアナゴだよ。
そうだね、う
ん、あれ関西ハモなんだよな。
あ、確かに、うん、
やっぱアナゴうめえな。
うまいよ、
ええ、うん、今度食いに行きます。はい、そしてそばコロッケ、こちらはもうね、もう大ロングセラーになってますね、うん、これ評判いいんです。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、ひき肉はワイルドポーク、300円で販売しております。もちろんテイクアウトもできます。近頃忙しいようでパートも募集しているそうでございますので、うん、詳しいことは北駒さんの方までお問い合わせください。ホームページは市原そばグルメ北駒というキーワードで検索をしてください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74
ツールツールごっくん。
続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を販売中です。北海道ゆめピリカ、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわば灰抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にも銘柄がございます。ご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちらは 100g から受けたまっておりますので、お気軽にお問い合わせください。またお米以外ですと、山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中。澄んだ水、さやかな空気がいっぱい鳥海山麓の牧場でのびのび育ちました、うん、その新鮮な生乳で作るヨーグルト、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス、各480円、かっこ税別かっことちと、うん、こちらの方はですね、マスターも大好きなヨーグルトです。
ボリュームいっぱい。
他には秋田神代、お母さん手作りのいぶりがっこと、こちら私が大好きでございます、うん、他にはですね、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、コロナ対策、天災対策で始まりましたが、こちらはね、いつでも新鮮なお米が食べられるということで大変好評いただいております。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお問い合わせください。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ、空海さんです、
うん、
牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、テイクアウトも行っております。香川のうどん、こちらの方もできてんの、こちらの方、
うん、ま、
ずっと準備中ってなってるけどね、
うん、まだじゃないか、
気になります。
はい、
はい、キッチンカーにて ZOZO マリンスタジアム福田電子アレンジに出ております。他にも千葉県内各種のイベントにも出ております。白のキッチンカーに大きく空海と目立ったら、これは空海さんのキッチンカーでございますので、ぜひお召し上がりください。ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックといろいろやっております。 SNS は、うん、ただ最近更新が滞りがちですので、あの堀越君、
はい、
ぜひ葉っぱかけておいてください、はい、しょっちゅう食い物商売まめに公表しろと言っておいてください。はい、はい、そんだけ俺も見てるってことだ、
うん、
はい、でアルバイトも募集しております。18歳以上ですが高校生は不可。詳しくは先ほども言いましたが、ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、こちらの方を、ね、参照ください。電話でのお問い合わせですが 043-488-6974 番となっております。さあ、続きまして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。またそれと合わせまして、市原市内の空き家空き地、こちらの方の管理もね、最近始めました。まあ最近はね、この廃屋ですとか空き家とか大変な問題になってますからね、うんうん、気をつけてください。詳しいことがご支援になりたい方は、市原市シルバー人材センターのホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番、こちらの方までお願いいたします。ではマスター。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールは24時間の受付で、夜間土日も OK です。電話番号 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。 みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、どうもありがとうございました。ではマスター、
はい、
次は、うん、また曲なんですが、はい、これはマスターのリクエストですね。
そうですね、はい、
ご紹介お願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあそれでは私のリクエストですね、久しぶりですね、エルトン先生です。エルトン・ジョンでカーテンズ、どうぞ。
I used to know this old scarecrow. He was my song. My joy and sorrow. Cast along between the furrows of a field.
演芸コーナーなんだけど、
うん、
芸人情報一個もなかったね。
あ、そうだね、
うん、まあいいや別に、
うん、
いや昔に比べてね、あの寄席に出る機会僕も減りまして、
うん、
あの5月の下旬に、まあ、劇場落語祭りありましてね、まあ、私のことっていうか歌丸一門のファンの人っていましてね、
はいはい、
最近この歌春さんはまあまあ見るんですけど、他の人たちあんまり寄席見ませんねっつっていや、まあもうね、これはもう順番だし、
うん、
ね、昔は本当芸人の数少なかったんで、
うん、
休みたいって言わないと休ませてくれなかったのがあったんですよ。だからね、本当寄席なんかもね今疎いですね僕情報が。
うーん、
まあ、まあそうやって人が入れ替わってていいんじゃないですかとは思いますが、
投げやりな。
マスター寄席行ってます？最近。
いや行ってないですね。
あんま行かないでしょ。昔は行ってたでしょ。
そうですね、
まあ実際自分で落語会もやってたんだろうし、
だそれこそ千葉市原ぐらいに来た時に行ったりとかはしてたんですけどね、
うん、君もあんまり寄席行かないでしょ最近は。もう
コロナがあったんでそうだったんですけど、僕はよくあの末広と浅草演芸ホールは通ってたんですけども、
うん、
うん、だから名前と顔は新しい二つ目さんとか分かるんですけど、
うん、
聞いたことはない
んです、うん、まあ、うん、残っていくとは思うよ、
はい、
うん、あの一応ねうちの落語芸術協会だと例えば白山がいたり宮地がいたりっていうね、うん、まあ、いわゆる人気の高い人なんかもいるわけだから、うんうん、まだまだ、まあ、残っていくと思うけども、落語家の数自体に関しては飽和状態で、うん、昔と違ってじゃあ寄席に行けば全員が見られるかって言うとそういう時代でもない、
うん、ね、うちに来てた落語家さんたちもみんなすごい偉くなっちゃったもんね。
そうだね、
うん、大師匠だよね、
うんうん、まあ、うーん、であとね YouTube のような例えば動画配信、
うん、
あんまり寄席演芸の人って見ないね、
うん、
やってはいるんだろうけどなんかパッとしないのが多いね。
漫才とか結構 YouTube でも配信してるけどね、う
ん、落語の場合はその臨場感も結構好きなんで、
あ、
やっぱり生がいい、
うん、
あとねあんまりねネタそのものはねやんない方がいいとは思うけどね、うん、あとなんだろう、そのまあ YouTube と芸人は違うんだろうけど、いやそこまで言うんだったらじゃあてめえがやれどうだって言われるんだけども、なんか YouTube から火ついた芸人ってのもいてもいいよなって気がするよね、
うん、
なんかあんまりそういうの
でやっぱ古典だと難しいのかな、
うん、だから、いや、だから古典落語じゃなくて別のアプローチでいいと思うんですよ、
だよね、
全く違うことでね、うん、ちょっとね、うん、そういうこと、まあ、YouTube だっていつまでね続くか分かんないし、うん、例えばこういう動画配信っていうのはもう根付いちゃったから、うん、YouTube が潰れたところで他のもんが代わりにやってくれるからね、まあ、うんうん、それはいいんだけども、ね、うん、ちょっと、うん、結論が出ない感じです、うん、私の中では唯一演芸らしい演芸情報らしいお話でした、
うん、
いいなこれで、
ね、
はい、ということでございましてね、今週はあの結婚式と葬式の話が面白かったんでね、
ね、うん、確かに、
アーカイブで聞く人今のところすっ飛ばして大丈夫ですそれではまた来週です、さよなら。
どうでした。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりなじゃまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
はい。
タパスアットデリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパスアットデリ。
ああ、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。
武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。